6番石川信夫です。幸福実現の東郷です。大変お世話になります。ありがとうございます。今日も、こうして、この場に立たせていただきますことを本当に、自分としては貴重な機会であると、本当に3年前に、初めてここに立たせていただきました。その時の考えが今蘇ってくるようでございます。本当に市民の皆様に、選んでいただき、感謝しております。少しでも一回一回が大切な機会でございますので、市民の皆様の幸福に役立つようなそういう質問ができればいいなというふうに思っております。今日もそういう心づもりで一般質問に臨みたいというふうに思います。今日は教育長さんに対しまして質問をしていきたいというふうに思っております。質問の事項といたしましては、小中学校に二宮尊徳像、金次郎像ですね、これを、もうなくなっているかというふうに思うんですけども、これを再建していただきたいというのが私の、今日の質問でございます。コロナ禍の中におきまして、つい最近の新聞報道ですけれども、親の収入が減ってしまって、もう中学校で卒業してそれよりは進学ができないという子ども、また、自分の進路を模索している子どもたち、そういう方たちが増えているというふうに、報道がございました。で、先行きの見通せない不安の中で、子どもたちを支えるのは私は、補助金でもなく、ワクチン、もうワクチンが最後の砦だと思って、政府も この市も皆さんが取り組んでいます。本当にワクチンが、効いて元通りの生活に戻るということが理想であるんでしょうけれども、前回の一般質問で私はさせていただいたんですが、私としては本当に、あまり、明るい未来を描いていないんです。大変申し訳ないんですけれども、それなんで私たちは最後、私は最後に子どもたちを支える、子ども自身を支えていくのは自助努力の精神であるというふうに考えています。そしてその自助努力の精神、これを体現した代表的な人物、これが二宮尊徳金次郎様であるというふうに私は思っています。小さい頃焚き木を背負って本を手に持ち勉強するその銅像を私も見てまいりました。子ども心にその映像はいまだに目の中に焼き付いております。先生も私たちが答える質問すると必ずこの方は立派な方だったんだ、小さい頃親に死に別れたけれども一生懸命家族を守るためにそして焚き木を売りに行ってその寸暇を惜しんで勉強していたんだということを子どもの時に先生からよく聞きました。その映像というのは未だに私も忘れません。二宮尊徳という方は、金券貯蓄、そして、その精神で家を建て直し、藩の財政再建、そして農村の復興を成し遂げてまいりました。600、という、数の農村復興や、藩の建て直し、それをやってきました。この、栃木県でも真岡市ですね、桜町と言われている真岡市、10年かかって農村復興を成し遂げました。あと今市市、ここでも大変有名な方でございます。栃木県にも大変ゆかりのある方でございます。子どもたちが毎日この像を見ることによって寸暇を惜しんでコツコツと勉強することの大切さ、仕事の大切さを、学べること、これを私は願っています。これからの時代にとってとても大切な精神であるというふうに思っています。どうか二宮尊徳像の再建、これをお願いするものでございます。以上です。よろしくお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。石崎教育長。
はい。
石川議員のご質問、小中学校に二宮尊徳金次郎像の再建を につきましてお答えをいたします。二宮尊徳王は江戸時代後期に道徳と経済の両立を説いた法徳思想を唱え、農民たちが協力し自分たちの手で荒れてしまった農村の復興を行うためのその指導を行った農政家であり、全国的にも大きな業績を上げた偉人でございます。尊徳王の教えであります法徳とは、徳をもって徳に報いるとしまして、物や人そのものに備わっている持ち前、取り柄、長所、美点、価値、恵み、おかげなどを徳として、その徳をうまく使って社会に役立てていくこととされています。そして尊徳王自らが体験し編み出した至誠、勤労、分度、水上の4つの教えについては、至誠を基本とし勤労、分度、水上を実行するという考え方で、この法徳思想を実践するのが法徳思法でございます。尊徳王は法徳思想を広め実践することにより、飢饉や災害などで困っていた多くの藩や村を復興しました。明治期以降、終身の国定教科書にも掲載され、国民に多大な影響を与えた重要な人物でございます。その後、昭和の時代には少年時代の焚き火の束を背負い読書をしている二宮金次郎が模範的な少年であるとして、その様子を表現した像が全国の小学校の校庭に次々と建てられました。市民の皆様には、卒業した小学校でこの像を見ながら道徳心を身につけ成長したという深い思い出があるのではないかと思われます。その後、昭和40年代に入りまして、校舎が木造から鉄筋コンクリート造りへの建て替えが全国的に進む中で、建物配置の都合などから移設されたり撤去されたりするなど、現在では目にする機会が減っております。これらを踏まえてご質問の像の再建につきましてお答えいたします。現在、下野市内の小学校敷地内には金次郎像が4体残っており、子どもたちの様子を見守っております。しかしながら、像の再建につきましては、児童が金次郎像のように歩きながら本を読むという行動は防犯上または交通安全上の問題になることなど、社会情勢の変化等を踏まえまして、現状ではできないものと考えております。学校教育において最も大切なことは、焚き火を背負いながら勉強する像を設置することではなく、尊徳王が残した精神を後世にしっかりと伝えていくことであることから、市教育委員会としましては、各種教材を活用した教育活動を充実させてまいりたいと考えております。例えば、栃木県教育委員会の栃木ふるさと学習のホームページ内では、栃木にゆかりのある人物として尊徳王が紹介されております。ここでは、生い立ちをはじめどのように荒れた農村を復興したかという法徳思法の紹介や、多くの学校に金次郎像が建てられた理由についても丁寧に説明してあります。県内では真岡市、那須烏山市や日光市などのホームページ等でも尊徳王のことが分かりやすく紹介されているほか、真岡市では実際に復興を進めた桜町陣跡に隣接して整備された二宮尊徳資料館におきまして、人物像やその取り組みを詳細に学習することができます。子どもたちに尊徳王の足跡や業績に関することを伝えていくためには、これらの貴重な資料を、例えばギガスクール構想による児童生徒1人1台のタブレット端末を活用し学習することも可能であると考えております。現在、本市の中学2年生が使用する道徳の教科書、中学道徳、明日を生きる2に掲載されております自然環境を守る、よみがえれ、えりもの森の中では、自然愛護について考える際、生徒の考えや視野を広げる資料として、 孫徳王の法徳思想が取り上げられております。孫徳王の思想は持続可能な社会の発展を目指す現代でも参考にされていることから、小中学校の社会科、歴史学習における江戸時代の農民生活や農業の発展について学習する際、孫徳王を取り上げることも可能でできるのではないかと考えております。学校教育におきましては、社会に尽くした先人の生き方や考え、努力を児童生徒に教えていきますが、その中で孫徳王からの学びを大切にしながら、郷土の発展に寄与しようとする心を児童生徒に身につけさせたいと思っております。私は孫徳王は一生懸命勉強し、農村の皆と一緒に荒れた農地を復興したという目に見える業績、そして世のため人のために尽くすという大切なことをはじめ、我々が生きていく上で必要なことをたくさん教えてくれた人であるという印象を持っております。このことは今日の社会生活を支える道徳教育におきましても、勤勉、努力、創意工夫、貯蓄などの多方面で今につながっているのではないかと考えております。学校教育の中では社会に尽くした先人の努力を子どもに教えていますが、孫徳王から学ぶことを通して郷土の発展に寄与しようとする心を子どもたちに身につけさせたいと思っております。
石川信夫君。
局長、改めてあまり言ってはいけないというふうに言われているんですけれども、ありがとうございました。局長の、心といいますか、それが、伝わってくる答弁でございました。今日はすごく良、かったです。私もスマホ歩きというのは聞いておりました。ただ、井上孫徳の精神というのはそういうものではないというふうに私は思っています。そして目に見える形でやはり子どもたちにそういったものを残しておくということは、やはりなかなか伝えられないもの、普段伝えられないもの、勉強しなきゃわからない、本で読まなければわからないものじゃなくて、やはり見ただけでその精神を体現しているもの、これは大事なものだというふうに私は思っています。おそらく今の答弁を聞きますと、教育長さんもその辺の精神というのはすごく分かってくださっているのかなというふうに思います。やはり今回、今日も新聞に載っておりましたけれども、生活困窮者が増えていると、30万世帯に30万円の補助金を出すというふうな話も載っていました。生活が、家庭の中の生活がだんだん荒れてきています。両親が本当に困っていくと、子どもたちに幸せが来るっていう、そういう状況が今起きています。その中で、今局長さんがおっしゃってくださった、世のため人のため、最終的にこの自助力というのは、私は自分が成功するためでなくて、世のため人のため、世界人のために自分が何ができるかっていう、そこのところに問われていくのかなというふうに、自助力の精神というのは思っております。自分だけが良ければいいというものではないというふうに思っています。はい、もし局長さんの方でもう一言、この目に見える形での、これ本音で教えていただけたら、そういう目に見える形で残していくということが、私はこれから本当に大変な、私としては皆さんはそうは思ってないと思うんです。私個人的にはまだまだ大変な時代が続くというふうに私は何回もここで言っています。悲観的なことを言って申し訳ないと思ってるんですけども、そういうふうに私は見ているんです。その中で子どもたちが本当に親の大変になってきても、自殺者も今回の5月5日の新聞を見ますと、自殺者は増えています。小中高、皆さん今増えてきています。家庭が荒れてきたら子どもたちやっぱり行き場がなくなるんですよね。これを何とか救いたい、私は救いたいというふうに思うんです。局長さんももしできましたら、私は二宮さんとこぞっていうのは、そういった意味では本当に必要かなというふうに思っているんです。もう一言だけお願いできますでしょうか。ごめんなさい、最後に。はい、
石崎教育長。
ご質問にお答えいたします。先ほど二宮孫徳王の思想、それを子どもたちに伝えるために いくつかの方法を述べさせていただきました。やはり今の子どもたち、与えられてそれで初めてそのことを知るといったことが多くございますので、先ほどのことに付け加えまして、生徒児童一人一台のタブレット端末につきましては、ぜひ尊徳王を紹介しているホームページへのリンクなども考えたいと思います。本当にこう子どもたちにとって実際に尊徳王を取り上げる教材等は、最近近年かなり増えてきております。それに加えてそのような機会を設けることにより、さらに子どもたちに尊徳王に触れる機会が、ますます増えるものと考えております。そのように、検討してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
6番、石川信夫君の質問が終わりました。